はい、アフターシックスジャンクション2、第4月曜日から始まる週の木曜日は、お恥ずかしながら私ライムスター歌丸一人でと言ってますけどね、向かいに小瀬坂古川光さん、こういう時ばっかり古川さんを頼りにしてね、もういつもすいません本当に。こう今このまさにこの瞬間に今その話手持ち無沙汰ならぬ話すことなさ無沙汰な感じをなんか埋めようとして服装いじりを始めてしまうということがねこの間判明しました。はい、避けたいと思います。古川さんよろしくお願いします。
あ、どうもよろしくお願いします。
一応言ってください。
高瀬坂古川です。
やっぱ命綱、
ね、あ、そうですね、
やっぱり本当に虚空にこう放り出される、宇宙空間に放り出されるような感じ、うん、ゼログラビティですよ。そういう感じがすごいするんですよ。
なかなか今日はしかもちょっと実験的なことをしようかなって、
そうですね、あのね、なんか告知事みたいないっぱいあるっていうことなんで、で、まあ、それをちょいちょいしてきゃいいっちゃいいんですけども、やっぱりその一人、私歌丸一人でということで、最近ね、私のそのこういうこうフリートークゾーンみたいなもすっかり珍しくなくなっちゃって、大安売りが始まっちゃって、もう全然もうバリューがないっていう中で、
バリュー
っていうか、まあ、なんていうか実力はない、実力はないんですよ。
もっとひどいこと言った
な。実力がない。そのフリーで話して面白い話なんてできないんですよ。で、そういうで、フリーで話して面白い話ができねえよっていう、これごくごくね、これ普通のことで恥じることじゃございません。これね、通常はそういうことですから。
そうですね。
なそのフリーで話して面白い話ばっかりしてる人ってもうどっか頭おかしいわけでね。
そんなこと言わないでください。
皆さんね、こういう通常送ってて、それでも面白い話はしたいじゃないですか。それはつまらない話よりは、ね、つまらない話とか言ってますけど、あんつまんないんでね。面白い話をしたいという時の強力な味方、助っ人となる、こんなですね、新たなゲームと言いましょうかね。我々がリリースしたわけです。番組オリジナルアナログゲーム、アフターシックスジャンクション2プレゼンツ、ドロステルマイヤーさんのクーロンド、こちらでございます。いつもお世話になっているドロステルマイヤーズさんね。渡辺則明さんがね、いつもね、いろんなゲームの特集とかしてくださいますが、そちらの、ボードゲームメーカー、ドロステルマイヤーズさんとこの番組のコラボ企画ということで、クーロンドを出したわけです。まあ、上の句と下の句がランダムに出てきて、まあ、なんていうか、ランダムに架空の議題についてこう議論をするという、議論発生ツールというんですかね。うん、しかもね、クーロンドというぐらいで、中身はもう全く無意味な議論なんで、はい、いくら揉めようが気まずいことにはならない。
そうです。
まあ、わかりませんけどね、先ほどね、元プロデューサー、ついこの間まで敵 P、現どういう立場なのか、はい、橋本良文がやってきてね、はい、クーロンドですけどね、野菜の件はちょっと食い足りなかったですね。野菜だけに行かなんか行って、うわ
なんだ、うわなんだ、
やだやだやだ、こういう感じがないあれとしての議論としての空論道なのにやだってね、思ったばっかりですけども、そうなんですよ、まあ、空論道ということで、なんだっけ、だから空論道がリリースされるんですね、
はい、
まあ、もうすでに予約は始まっているわけなんですが、ドロッセルマイヤーズのね、はい、ホームページで、ついに今週末27日土曜日、28日日曜日の2日間、東京ビッグサイトで行われるゲームマーケット2024春にて販売が開始されると、で皆さんぜひね、ドロッセルマイヤーズのオンラインストアでも現在予約受付中、価格は税込み990円、ね、1000円足らず払えば、ね、うん、愉快な会話がし放題、こういうことになるわけなんです、はい、ということでゲームマーケットではクーロンドを購入してくれた方全員に先着数量限定で番組公式ステッカーをプレゼントしているということなんですよ、はい、なのでぜひ皆さんのゲームマーの、ね、会場に行って実際に手に取って、見て、これも実は物としても非常に可愛らしいですしね、はいはい、ネットで予約してしまったよという方も会場で予約完了のメールなど購入済みであることが確認できればステッカーをお渡ししますので、
なるほど、
いち早く会場に行っていただければということでございます、ゴールデンウィーク渋滞中の車の中で、あ、まあ、ね、ダメですよ、運転手はダメですよ、
運転手はパラパラしないでくださいね、
運転手はパラパラ、まあ、止めたらいいけどね、
止めたらいい、
走ってる最中絶対にやめてください、はい、ね、はい、まあ、横丁にいる人、後ろにいる人がこうパラパラって、じゃあ次の台っつって、
あ、そうですね、
やってやればね、うん、永遠楽しめるわけですよ、これは結構なことです。そしてね、私だから先ほど気づいたの、打ち合わせにどうしよっかって、今日一人喋りなんだけど、俺そんな技量もねえしさっつって、うん、前からオープニングトークってなんか苦手なんだよね、フリートークって何言っていいか分かんねえんだよね、なんて、
なるほど、
そしたらクーロンド、あ、じゃあクーロンドやればいいじゃん、一人クーロンドでいいじゃんってね、
一人クーロンド、
なんて言ってそのスタジオにあったクーロンドのこのねサンプルをこう一個持ってこさせたんですけど、うん、今こう目の前にしてみるとこっちのがハードル高いじゃんっていうことには気づくわけなんです。そのランダムに与えられたお題に自在にね答えるの、うん、あれでもね、放課後ポッドキャストとかで古川さん交えてちょいちょいやってるじゃないですか。
やってました、はい、
で僕もね、因縁の老害クライアントという
説明省きますけ ど、
因縁の老害クライアント役として、はい、言いたい放題言ってるじゃないですか、はい、よくあんなスムースにできますよね俺たちね。
でもやっぱり何人かでやることによってそれをこうお互いが反応し合ってできてる、うんうん、
ブレインストーミングが行われて
とこあると思いますよ、うん、
で一人だとやっぱこれはなかなか 難しいですかね。
いやこれは歌丸さん、
古川さんやってみますか。
いやこれは歌丸さん、えこれは歌丸さん、まず歌丸さんがやってみせて、うんうん、一人でどこまで飛べるのかっていうのをまずこう範を示すべきだと思いますよ、ま
あね、これここでその見本ができてきた時に、これってさ電車の中とかで一人でこう見て、で上の句と下の句こうやってランダムに組み合わせて、なんとかだってムププっつって、はいはいはい、あのプククっつってその心の中で笑うだけでも全然いいよねみたいなことを言ってて、一人空論のも楽しいかもねなんて言ってたんだけど、これをさだから一人だけと同時に公じゃないですかこれって、はい、俺が一人でめくったところでそれを展開させるのはこれ公の場なわけですから、どうなそれが可能なのかどうかという、まあ今瀬戸際ですけどね、今これをめくるかどうかでも私のパーソナリティ人生がかかってるわけなんですよ。
大げさに捉えすぎです、
うん、いやでも知らないよ、だってさ、いや知らない、だってあげくさんの野菜のさ野菜の会は食い足りないなんて言われてさ
時間が足んなかったですね。
そうだからもう続々これが来ちゃったら食い足りない食い足りないほとんど振りみたいに今なっちゃってますから食い足りないクーロンド食い足りない
食い足りない
野菜だけに
映画表とかいいからみたいなこと言われたら嫌です
ね。ねえ、じゃあちょっとやってみますよこれ。
じゃあお願いします。
いただきます、上の句です。ピピピピピパッ、ロマンチックな、
ロマンチックな髪の
毛。あ、今日はちょっとね、パストライブスですから、ロマンチックなピテ、パスロマンチックな海の生き物。難しいの来ちゃったな。
これ私じゃあ全く参加しませんから。
あ、そうなんですか。
はい、これ歌丸さんがまず一人でやってみせてくださいよ。
これはほら通常考えたらね、やれイルカだね、クジラだって、そのなんかこう知性を感じさせる方向ね、もうウェイオブウォーター、アバターウェイオブウォーターなんてもうそのクジラロマンチックにかけてますから、クジラロマンチック一点掛けじゃないですかあれクジラだイルカだのロマンチック掛けでもう全部持っていくと思って、持つだろうみたいな、クジライルカも出したから持つだろうみたいな、そういうそういう魂胆が丸見えじゃないですか。でそれはまあすぐもう考えつくあたりなんですよね、これはね。なんですけどこれで、まあ、次思いつくのはやっぱり星形だから人手だなんつってね、ただ人ではあれは裏返したりするとそんなにロマンチックなもんじゃないですからね。さてというところでロマンチックやばいね、ここでさこうふとよぎるのは森安論法なんだよね。魚はロマンチックと思えないんだよね俺には思えないんだよねっていう、やばいやばいやばい、頭の中で森安くんが話しかけてくる、やばいやばいやばい。ロマンチックな海の生き物か、クラゲじゃないやっぱ。でもねクラゲはほら、でもあれは刺されたりすると全く全然ロマンチックじゃないもんなっていうかね、それ生き物がさロマンチックってそれがもう不損なものですよね。やれクリオネだなんだって言ったらね、あれだってもうひとたび餌食うときはグニーなんつってさグレーってなるじゃないですか。だから結論はそのあれですよ、だからあの深海魚だね、深海魚、要するにその海の底、いやアンコウですよね。アンコウなんかこれはだいぶロマンチックなんじゃないですか。だってその海の底でですよ、誰もいないんですよ、誰もいないところでこう明かりをポッと灯して、で、あ、明かりだ明かりだっつって、そう珍しい珍しい明かりだ明かりだうわースパクだからそのロマンチック、そのロマンチックを売りにしてるわけ、ロマンチックが止まらないなっていう人をこうバカってこう行くようになってるそういうだからロマンチック商売に対するメタファーですよね、メタファー
メタファー
メタファーメタファーになってるって意味で、これはもうあんこ、しかも食べても美味しいということ
食べても美味しい
ということで結論あんこ、はい、なんだっけ、お疲れ様でしたじゃない、なんだっけ、
ありがとうございました、ありがとうございました、
全然俺らが流氷がやってないどうですか、ドン、ありがとうございました、どうですか今の、
あんこね、確かに、
あとから喋り続けなきゃいけないっていうこの件があるわけ、
そうですね、これは大変ですね、
ダメだと思ってもね、
いやいやいや、
あんこどうですか、あんこ、
あんこ確かにその深夜で人知れず光ってるみたいなのが、そうそうそう、いいかもしれない、
ね、誰も見てない、誰も見てない、光なんかないんですよ、見ることができないんですから、そこでファッと灯る光ですよ、
なるほどね、
なんだなんだパク
そこはこのまま分かんないんだよそこはロマンチックとあんま関係ないような気がする、まあ、
それはもう現実起こってることですけどいやだからそのやっぱロマンチックっていう美名のもとに隠れた気をつけろよってことなの、ロマンチックとか言って気をつけろよと
そういう教えも教育的な教えも入
ってつもたせですあれは事実上
ですか
ロマンチック、ロマンチックでパクってことじゃないですか、
気をつけないといけません、
ね、うん、気をつけてくださいねということで、ほらいけるじゃんね、
いけますね、
うん、もう一個万有として万有万有いっちゃう、これ
お願いします、
ペロン、サボり癖がありそうな、
サボり癖がありそうな、
ピッ、どんもの、また来ちゃったどんもの
どんもの好きだな
サボり癖がありそうなどんもの、少なくとも でもあるあの前のさ あれはお札になりそうなだった
じゃない、はい、新しい
お札に1万円札新しい1万円札になりそうな、うん、でそれでもう天丼一択だろうっつって普通に考えて天丼だろうっつって逆に言うと天丼ではないよね天丼はもうサボってちゃできねえもんだって種類いろいろ種類がさ、うん、あったりしあれはサボってちゃできねえよお前サボってんだろうって丼物にさ言いたくねえよやっぱそのあれじゃない親子丼じゃない親子丼はさてか要するに卵で閉じてる系はかなり
ごまかしてる感じがちょっとある。そうそう
そうそう卵で見えねえと思って卵で見えねえと思う閉じてお前は見えねえと思って分かってるかもしれないけどお前2個言ってねえじゃんこの野郎みたいなただ、うん、そのとんかつとあのなんだあのなんだとんかつじゃねええっと
カツ丼
カツ丼、はい、カツ丼はさすがにカツがねやっぱりちょっとこんもり、
うん、あれはもう頑張ってるでしょ
頑張ってるあでもさ逆に親子丼とかよりこう真ん中がもっこりしてりゃカツなのかなっていうトリックがあり得るからいやだからそのかいや例えばコロッケとかでも分かんないじゃん
確かに、ね、
あのかってコロッケの上が卵とじしてて、うん、えカツ丼ですって、うんうん、おーそっかっつったらおなんだこれコロッケじゃねえかこれサボるんじゃねえ
厨房に向かってサボる
んじゃねえ親子丼はほらやっぱ鳥はやっぱさすがにさ、うん、あちらこちらに見えてますから
そうです、ね
うん、だけど逆にカツ丼の方が偽装しやすいかもしれませんねとにかく卵とじ時計は間違いないなって気がしますな。
なんか中尾の朝とかになんか卵のとじだけのやつありません？
卵丼だ。
はい、卵とじ丼みたいななんかやつとかありますよね。
卵とじ丼は別に卵とじ丼って言ってる分には嘘じゃないですもんね。別に
そうです嘘はついてないけど、うん、ただまあトータルとしては楽はしてるんじゃないですかやっぱり。
だからあれでしょあのなんだっけだからあの中尾だから、はい、中尾だから親子丼なんだろうと思ったら卵じゃねえかっていう。
卵じゃねえか子だけじゃねえか。
メニューちゃんと見れってことだけど。
そうですね。
うん、まあ結論は、うん、だからコロッケとかで偽装されてもバレないって意味で、うん、まあカツ丼と結論カツ丼ということで。どんどんはい
ありがとうございました、
ありがとうございました、ねえ皆さんどうですか少なくとも時間は潰れたということで、ね、ね、愉快なそのねオープニングトークであるかどうかクオリティとか私はそういうことはね私は言われてもそんなことは知りませんから、ね、クロンドのテストプレイをしたのみというね
一人でもここまでできる、
うん、常に置いておこうクロンドねということでございます、ありがとうございます古川さんが言ってくれ命綱があってやっぱり心強いものがございますね
よかったです
初めてあちょっとあのタイトル
あじゃあやりましょうか
お手伝いしてよろしいですかよいい加減そのうんもうそのくだりいいんですよ
わかりました
いい加減お願いします
アフター
シックスジャンクション2そのさ下げる感じで言う癖は
いやなんかテレですかこれ
テレだ
テレですねアフターシックスジャンクションさみな騒ぎな今夜 Tonight's the night Tonight's the night 一丁弾けていこうぜ Just like dynamiteさあみんな乗り込め今夜サウンドのタイムマシン Yes あのアフターシックス超えるアフターシックス It's after after six まるでウィンターソルジャーにグレムリン2ダークナイトに帝国の逆襲級一作目超えたパート2にアップデート中未だ成長途中未知なる何かあなたにクエスチョン知れば知るほど湧く次のクエスチョン赤坂からまた探求しようアフターシックスジャンクション第2章 Let's go慌ててボールペンを探す男4月25日木曜日時刻は夜10時12分から今3分に着々と向かっておりますラジオでお聞きの方もラジコでお聞きの方もそして YouTube でご覧の皆さんもこんばんはアフターシックスジャンクション2通称アトロック2パーソナリティは私ラップグループライムスター歌丸です第4月曜から始まる週の木曜日は私歌丸が一人でお届けすることになっておりますということで、まずはその、ね、ドロッセルマイヤーさんのクーロンド番組オリジナルゲームの発売のお知らせさせていただきました改めて言いますドロッセルマイヤーズのオンラインストアで予約受付中でございます、明日ビッグサイトに行けば直接買えたりもしますよというのがまず一つお知らせともう一つ、またまた、番組スペシャルコラボ試写といいましょうかね注目の、映画作品とこの番組のコラボの試写会、キラーオブザフラワームーンとかボーア恐れているとかやりましたけどもそれに続きまして今度はこの作品やりたいと思っておりますそれは関心領域ですはい今年のアカデミー賞でもね、長編、国際長編映画賞と音響賞2部門特に音響賞は納得というような声が非常に高かったですね、カンヌ国際映画祭ではパルムドールに次ぐグランプリを非常に高く評価されている作品です監督はアンダーザスキン種の捕食などのジョナサン・クレイザーまあだから普通の映画じゃねえじゃんっていうのが分かると思いますけどね関心領域、まあ一見平穏な、まあ、なんかあれ工場かなんかの隣なのかなみたいな平穏なご家庭があってでまあその旦那のね、まあ、旦那はぶっちゃけあのナチの服着てるんでまあ何だか分かるようなもんでございますが、しかもねルドルフなんつってね名前がね、まあ、誰かなってのは大体分かりそうなもんでございますがまあでも家庭内ではお父さんね奥さんいて子供いてであんたちょっと異動になるそうじゃないのどうなってんのみたいな
そういうようなまあまあまあ 目先の話をしてたりするわけですけど、どうも隣の工場からおかしな音やら声やら何やらが聞こえてくる、ここは一体どこなのかという私たちのその生きていく上での関心領域というのは一体どこまでの話なのかという恐ろしい映画、それが関心領域でございます。まさにこの、ね、アカデミー賞の受賞のタイミングでも、ね、作り手の皆さんがこれは昔の話ではないと、今現在進行形中、我々が現在進行形中の大惨事に関してちゃんと関心を払っているのか、あるいは家族のように無視しながら見て見ないように聞かないようにしながら自分たちの生活をなんとなく続けているのかという問いをね、まさにそれこそね、パレスチナイスラエルなんてことを出しながら、問いかけていましたよね、作り手の皆さんがね、というような関心領域でございます。まさに今ね、今残念ながらすごくアクチュアルなこう意味を持ってしまっている作品と言えるんじゃないでしょうか。で5月24日に一般日本公開先あるわけですが、先駆けてこのアフタシクジャンクション2とのコラボ試写会を開催いたします。でこの試写会にアトロクリスナー130名様をご招待するというお知らせでございます。場所は今回は新宿ピカデリーです。新宿ピカデリー、開催日時は5月17日金曜日夜7時開演で夜9時55分頃終了予定と、もちろん電車で帰れますよということです。で本編の上映に加えまして、私歌丸と月曜パートナー、毎回この手の、ね、イベントをお世話になってます宇垣美里さん、さらに今回は映画ライター森直人さん、はい、森さんをお招きしてこの3人でトークショーを開きたいと思います。終わった後にだからそのもう、ネタバレ全開というかね、でもお話できるということで、非常にこう番組でもできないようなタイプの話ですよね。ということでぜひ皆さんふるってご応募ください。専用の申し込みフォームからお願いします。もうすでに申し込みフォーム開いております。番組公式ツイッターと番組公式サイトでお知らせしていますので、ぜひアクセスしてみてください。でもう始まってますと。で締め切りは5月6日月曜夜11時59分までとなってます。だから月曜日いっぱいまでということです。でもちろんこれ抽選なんでね、だから今からでも全然間に合いますけどね。で当選した方には5月10日金曜日夜6時までにイベント当選通知アドレスからメールが届きますので、ぜひ皆さん応募してお越しいただければと思います。関心領域必見の作品ですからね、ぜひぜひ特に森さんの、ね、解説とセットで聞けばさらに理解が深まること間違いなしでしょう。ということで以上、関心領域公開直前試写会のお知らせをしておいたというところで、本日のメニュー紹介に行ってみましょう。まずこの後の週刊映画辞表ムービーウォッチメン、今夜の課題作品は第96回アカデミー賞で作品賞脚本賞にノミネートされたファストライブス再開です。今年のだからアメリカアカデミー賞のねメインの賞に絡んできたもの一通り結構できてますね、なんかね。そして11時過ぎからは生歌唱、生演奏、生ミックスと様々な音楽を生でお届けする週に1回のミュージックゾーンライブ&ディレクト、ゲストはこの方です。明日26日金曜、だからその今日ですね、今日この後数時間後、その2時間弱、時間経って0時になった時にリリースされるニュー EP Nobody をデジタルリリースされます豆腐ビーツさんが登場、そこで DJ ミックスしてくださいます。さらに新概念提唱型投稿コーナー目撃隣のご飯、11時台にお送りしますが、こちらが本屋最終回ということで保坂さんと共にお送りいたします。ということでもろもろ今日私一人でやってますからね、私の応援メール、応援ですよ、お願いしますよ、ね、応援メールなんかもね、ぜひ皆さんのね、これが私の命綱、歌丸アットマーク tbs.co.jp、 歌丸アットマーク tbs.co.jp までいろいろ送ってくださいませ。読まれた方全員にアフターシックスジャンクション2のステッカーも差し上げております。XLINE、Instagram など SNS もやってますよと、あと Apple、Amazon、Spotify など各種ポッドキャストサービスで過去の放送や本日、また新たに収録いたします放課後ポッドキャストなどたっぷりたっぷり特別コンテンツもお送りしてます。さらに YouTube では、この第6スタジオの様子見れますよということで、チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。そして忘れちゃいけないエンディング、今日あった嬉しかったこと、ね、通称今日売れお待ちしてます。ささやかなことで結構です。皆さんのあった今日嬉しかったこと最後に読み上げて終わらせていただきたいと思います。それでは私一人でお送りするラスターシックスジャンクション2、行ってみよう。ありがとう。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向かいのフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら、
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原雅樹です。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向かいのフラットで。